正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月5日午後1時を回りました。まあこれからがね、どんどん秋が順調に深まってくれたらいいんですけどもね、なかなかこうどうかなという感じがしますけれどもね。
ですね、少し本当にあら涼しくなってきたなっていう時もあるんですけれども、
う
ん、
そうそう、
まあ、まだまだねこういろんな気候で、はい、ちょっと心配なこともいろいろ。
まあなんせ最近はやっぱりお天気もね、はい、本当に今までとは違うようなパターンが本当に多くなってしまってるんですよね。引き続き私としては気を引き締めてね、天気予報しなきゃいけないなってずっと最近思ってるんですけどね。
よろしくお願いします。私たちはもう正木さん情報で、はい、あ何傘がいるのねとか今日は暑いんだ寒いんだ言ってね出かけていきます。頑張らせていただいております。よろしくお願いいたします、
は
い、
さて今日はですね前半と後半少しお話がガラッと変わりまして、
はい、
前半はね宇宙の話をちょっと、
あら
これもねそのなんとなく夢のある話だったらいいんですが、宇宙の環境に関するお話、そして後半はですねスタジオにゲストをお越しいただいて、
はい、
海の男が語ります。
語ってくださいます。
はい、はい、本当に内容濃くて、濃くなると思いますし、面白いね、お話聞けると思いますので、ぜひお楽しみに。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さてまずね、宇宙の環境に関する お話をね少ししたいと思います。はい、皆さん記憶にありますかね、去年2021年の5月に中国のロケットの残骸が地上に落下する恐れがあるというニュースが流れました。
あったような気がします。
うまくね一部が海上に落ちたぐらいでね、何事もなかったんですが、
はい、
今日はねその宇宙を漂うゴミの話なんです。実は
なんか綺麗な宇宙の話ではなくて、ちょっと
そうなんですよ ねちょっとこうね夢のある話ではないんですけども、これが現実なのでね、皆さんにその現実をお伝えしようということで今日お話しさせていただきますね。
お願いします。はい、
宇宙空間には、まあ、過去に打ち上げられた衛星とかロケットの残骸、これをですねスペースデブリというふうに言うんだそうです。
残骸、
スペースデブリ、でこの残骸がですね無数に飛び回っていて、で今回のこの中国のロケットの残骸が落下するなんていうのは本当に氷山の一角に過ぎないんですね。で実はね先月G7 サミット先進7カ国首脳会議というのが行われましたが、この会議でも持続可能な宇宙環境の構築が宣言に盛り込まれました。宇宙ゴミの問題っていうのはもう本当に人類共通の問題、大きな課題であるわけなんですね。
大きな大切な問題ということですね。
はい、宇宙航空研究開発機構という難しい機関があります、
はい、
JAXA って言ったら皆さんお分かりでしょう。日本の機関ですね、 JAXA、はい、これによりますと宇宙空間に存在する大きさ10センチ以上のゴミはおよそなんと2万個、小さいものを合わせると1億個以上あるとされています。
宇宙のゴミとって思ったらなんか大変なことになってますね。
宇宙空間はもう果てがないぐらい、僕たちわからないぐらい広いわけで、
知らないこともいっぱいありますが、
でもその広い宇宙全部をもちろん調べられるわけではないので、調べられただけでも、まあ、ある意味地球に近いところだけでもこれぐらいあるっていうことは言えるかなと思うんですね。でそれらのゴミがなんとですね秒速7キロ以上の猛スピードで軌道上を飛び回っています。 でこのスピードはですね、ピストルの弾丸の10倍以上の速さで、ゴミがとんでもないスピードで飛び回ってるということ、これが現実だそうです。まあ、人類が作り出して打ち上げた衛星が寿命とかね、まあ、ある事故などによって役割を終えると、それらはほとんどがもう残念ながらゴミとなって宇宙空間を漂い続けてしまうんですね。
なるほど。
海の場合は海洋プラスチックゴミ、うん、今大きな問題になってますでしょ。でね、最終的にはやっぱり大きな問題になってしまうわけなんです。で、現実的にはもう1億個以上のゴミが地球の周りを飛び回ってるということなんですね。
そうなんですね。
で、この飛び回ってるゴミ同士がぶつかると、さらにゴミは多くなってしまいます。はい、バラバラになってね。
そうですよね。細かくなって。
増えていくということですよね。もともとは例えば寿命を終えた衛星、などがね、もう用がなくなってずっとこう宇宙を漂ってるわけなんですが、
はい、
今現役で稼働中の人工衛星って、これもちょっとびっくりしましたが、およそ4300機もあるんですって。
そんなに
たくさんの人工衛星が地球の周りを回ってるんですって。いつの間にかこういう世界になってます、まあ、これらの、ね、衛星を使って例えば GPS であるとかね、はい、通信とか、ウクライナでもね、はい、人工衛星を使った衛星通信で、はい、すごい役に立ったっていうのはニュースありましたよね。それからもちろん気象にも使われています。気象観測にもね、はい、でもトータルで今4300機、
すごい数ですね。
そうなんですね。いずれはですから、これは寿命がどっかで来るわけですね。
来るんですよね、
まあ、だからどっかで回収するとかね、そういう技術がやっぱりどんどん進んでいかなきゃいけない、
う
ん、
そうですよね。後のことをね、
進めていかないと本当にいけないと、本当にもう環境問題、宇宙環境問題にもなってしまって言いますよね、これぐらいの数ですとね、でその対策なんですが、なんとですね、日本の企業がですね、宇宙のゴミ、スペースデブリを除去するための実証実験用衛星っていうのを開発しました。
そうですか、すごい。
これはもうぜひ皆さんにご紹介したいと思ってね、調べてみたんですが、昨年の3月の22日日本の企業が開発した衛星を積んだロケットが宇宙空間へと飛び立ちました。このロケットに積まれているのがスペースデブリを除去するための実証実験用衛星なんですね、
はい、
で、まあ、現時点でどういうその実証実験が行われたかっていうのはちょっとねそこまで調べきれてなくてね、ただし非常に、まあ、僕は誇りだなと思うのは日本の企業が手を挙げたと、それもベンチャー企業ですよ。
本当に
ちっちゃい企業ですよ、
すごい。
その、ね、企業の社長さんのインタビューなどが、まあ、ネットにも出回っててね、よく拝見したんですけれども、はい、宇宙のゴミを除去するための衛星打ち上げたいんですって、いろんなその、ね、宇宙開発進んでる研究所とか話を持ってっても本当に門前払いだったそうです。
そんなしなくてもいいみたいな感じですか、
いろいろ考えてこういう形で宇宙のゴミ除去できます、どうですかって話を持ってっても、そんなの全然現実的ではないとかね、でなかなかこう取り合ってくれなかったのが、ようやく日本企業の方もね、一応いろんな開発を進めてアイデアを出し合って、これなら OK ということで、実際昨年3月に、まあ、ロケットに積まれてその、実証実験用衛星が飛び立ったということなんですね。
もうこの国から、ね、発信できたっていうのも誇りだし、なんか嬉しいニュースですね。
そう、これはぜひ実現させたいし、はい、もしこういう企業がね他にもあったらね、これ世界的にどこでもいいと思うんですけども、なんとかこうバックアップしてね、こういう情報を皆さんにお届けするのはすごく大事だなということで、今日お伝えしています。
ありがとうございます。で、
まだまだこのロケットで打ち上げられた衛星っていうのは実験段階なんですが、でこの企業ではですね、2030年をゴールと設定して、この、宇宙ゴミ除去のこの取り組みを持続可能なものにしたいと、
嬉しいニュースです、
いう計画を持って進んでおります。
そうですか。
地球上もゴミにあふれてますが、
はい、
とうとうその状況が宇宙でもそういうことになってしまっているという、今日のお話、ただしそれを除去する開発も進んでますよっていうお話でした。
嬉しいです。
さて、ここで一曲お届けしましょう。
エアロスミスで I don't wanna miss a thing。
stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing.
宇宙の話でしたので、今日のお届けした曲はエアロスミスで I don't wanna miss a thing をお届けしました。
さてここからはゲストを、ね、お迎えしてお話をいろいろお伺いしたいと思います。
本日のゲストは森漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます森義秀さんです。こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森漁業協同組合、これは淡路島ですね。こちら、森漁業協同組合では海苔の養殖、それから小型底引き網漁業を営んでらっしゃる、うん、そうですということなんですね。はい、大体こういう1種類ではなくて何種類かはやっぱり漁協さんはやってらっしゃることがほとんどでしょうね。
うん、うん、うちの組合は少ない方やね、まだ。
あ、そうなんです
か。そうなんですか。
じゃあほぼ専門に近い感じで、
うん、こちらもイカナゴを取りに行く船もあんねんけど、うん、頭数が少ないね。
二
頭しかない網が。
そうなんですか。主にですから海苔の養殖と小型の底引き網、
引き網がもう主体やね。
この引き網漁業はどんなものが取れるんですか。
まあ主にハモ、タイ、タコ、タコまあまあちょっと少ないんやけど、タコとかほんならエビ、ほんならサバとか。
サバですね。大物いいですね。
美味しそうなものばかり。
まあ主にそれぐらいかね。
で特にお聞きしますとね、力を入れてらっしゃるのが海苔の養殖、で、まあ、この時期から養殖の作業に取り掛かるっていうことだそうですけども、どのような方法なのか簡単に教えていただけますか。
まず最初9月入って、9月のそうや、ね、25日ぐらいから、海苔の採苗油で、海苔網に海苔の胞子を植え付けんねんな。植え付けるというか、つける作業、
はいはい、まあ、普通の植物でいうと、種付け
よく、ね、で10月になったら、その採苗した網を一旦冷蔵庫で冷凍保管して、で10月になって海水温がだいたい23度切れたぐらい、22度台ぐらいになったら海に出して、今度育苗という作業が
育てる育苗、
それがだいたい20日ないし25日ぐらいかけて、サイズにして5ミリから1センチぐらいにして育てて、それをまた一旦入庫する冷凍庫で、
また引き上げて、めちゃくちゃ手間かかるん
ですね。そう、手間かかる。
海に、まあその、ね、養殖の場があって、そのまま置いとくわけでは全くない。
ない
んですね。
でそれも大体温暖化で時期がずっと遅れていっきょんねんな、年々。だから昔はそうやな、10月の1日ぐらいからもその育苗いうのが始まっとったんやけど、今は大体10月のそうやね、25日ぐらい、
だいぶずれましたね。
ということは海水温が下がっていかない、なかなか、
あら、ここにも温暖化の
影響か、影響がある
んですね。
で一旦その育苗した網を、またそれ冷凍庫で冷凍保管して、今度11月の下旬、20 5日以降かな、うん、まあこの頃やったら12月またぐね、うん、頭、うんはい、それぐらいにだいたい海水温が18度切ったぐらい、
めっちゃ細かいですよ皆さん、
本当本当すごいですね。
18度切ったぐらいに、はい、今度そのタンバリウで、はい、のり網をまた海に出すんやけどね、うん、でそれが12月ぐらいやね、うん、でそれをまた今度、まあ、15日、
はい、
15日ぐらいかけて、はい、今度はその生産につながるサイズまで伸ばすというか、
まあ、大きく
身長を待つねんな、
はいはいはい、成長を待つ、
成長を、
はいはいはい、
うん、でその間にもあのいろいろ作業はあって、酸処理とか言って、うん、その乗り目に泥とか珪藻がまかれないように、うん、消毒用のかね、うん、そういう作業もいろいろ
していろいろ手入れをして、
で15日間かけて、
はい、
摘み取り、
あいよいよようやく
いよいよ摘み
取り、うん、で
大体のり1枚から取れる枚数用が200枚から300枚ぐらいやね、板のりにしてね、
すごく手間がかかって、ちょっと
大体朝ごはんで海苔って出てくるじゃないですか、
うん、はい、私も毎朝食べてます。
そこまで手間かけてってね、すいません思ってなかったですねちょっちょっと醤油かけて ね、つけてご飯で食べるぐらいです。
12月の15日ぐらいから生産が始まる。
うん、そうですか、うわ本当に手間がかかって貴重な海苔ですね。
あの先ほどもね少しお話ありましたけど、はい、やっぱりすごく海水温にね影響を受けてしまう、ということで、そのこのコーナーではね、割とこう漁業関係者のことにいろんな珍しいね、私たちがあまり馴染みのないお話をたくさん伺うことが多いんですけども、まあ海魚、まあ、環境問題としてまあお話しすることが非常に多いんですね。でまあ、その改善方法としてあのよく出てくる言葉として海底耕運という、うんまあ、海の中を耕すことですね、うん、それからため池の貝掘り、
ね、
これもよくこれはもうですから海の話じゃないんですが、はい、こういう言葉がよく出てくるんですけども、森さんのところではその漁師さんがため池の貝掘り、これを結構早めに取り組まり、
ね、
取り組まんということなんですね、
まあ、農業の人と一緒にやるんやけどね、
うん、うん、農業される方々と漁業される方々って仲良くなれますか？
なれるというか、うん、そうやね、今まで話したことないような、
ですよね、接点ないです、まあ、
つながりが出てくるのかな、うんうん、
ね、そういう意味では楽しい作業なのかもしれない、
ね、新鮮な感じもあるかもしれませんよね。
それでですね、なんと映画になったんだそうですね、2015年、
種まく旅人、
種まく旅人、国海の里、
うん
う
ん、
淡路島がね国海の里でございますので、
うん、あ、なるほど、
はい、
モデルになったという、
そう、
まあ、その時のご感想など、
感想、感想はうちの組合全体で取り組んだけどね、うん、組合員の人は全部ボランティアでやってもらう、
あら、そうですね、
なかなかあの大店からみんな和気あいあいというか、一緒に食事したり、
あら、
うん、楽しかったね、
あ、そう、でもいいですね、そういう映画などを通して、うん、普段のその作業がすごい広い方にこう、
うん、
見ていただけるという意味ではすごく意味があることです
ね。
なんかあのいろいろなその例えば体験会とかですね、うんうん、いろんなこう普及活動、漁業のっていうのもされてるそうですね。
なんか子供たちにね、
そうそう、子供たちにいろいろ体験してもらうとかいう話を伺ったんです。
あ、はいはいはいはい、あの地引き網とか、
うん、あ、ね、いいですね、うん、
それとか地引き網は年に1回あの保育所小学生対象で、
うん、
それとか底引き網のその体験に行ってもらったりとか、
うん、
で、海苔の時期には海苔のその来年から加工場見学、
はい、
で作りよるとこ見てもらって、
いろんなことを子どもたちがね、
子どもたちの反応とかいかがですか、
あ、こんなことして海苔できんねやって、
ね、
びっくりしとった、
びっくりするでしょうね私でもびっくりすると思います。
いやでもそういう子どもたちにね今の職業というかね、その漁業のまあ実情というのを知ってもらうっていうのはすごく大事な取り組みですよね。いやまだまだお伺いしたいことが、
うん、
もうお話をね伺えば伺いほど
興味がね
次々と興味が湧いてきますが、
本当に、
あの、 そうしましたら森さん、最後にですね、はい、ラジオの皆さんに何かこうメッセージ等おありでしたら、ぜひお願いしたいと思います。
ラジオ聞きの皆様に、はいはい、どうも本日はありがとうございました。
あ、こちら、
兵庫県は大阪湾、はい、瀬戸内海、日本海と海に囲まれた自然豊かなところでございます。海に興味を持っていただき、何卒兵庫のりをはじめ漁業に関心を持っていただき、自産自消にご協力願えればと考えております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日の、ね、
ね、はい、事前に書いていただいて、しっかり読んでいただいて
読んでいただきました。お肌がね、海の男っていうね、
う
素敵なね、真っ黒に日焼けされた素敵な、
お仕事頑張ってください。これ、ね、
本日のお客様は森漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます森義秀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、今日は月始めということでね、はい、先月分のプレゼントの、ね、当選発表を行いたいと思いますが、
はい、もう本当たくさんの、ね、ご応募、メッセージもいつも本当皆さんありがとうございます。
いろんなご意見をいただいて
、でプレゼントの応募もたくさんいただいたんですが、はい、これね、ちょっとたくさんすぎるので発想を持って発表に変えさせていただくということで、うん、お家で待っていただいてワクワクドキドキしていただきながら当たったとか、はい、やったあら来なかったわって、そういう風に、楽しんでいただこうかなと思っております。
ぜひ、はい、
ちょっとね、一月ぐらいの間に、はい、きっとあなたに届くと思いますから待っててください。
お待ちいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
今月も同じプレゼント、はい、防災グッズ、
ね、防災グッズもございますのでね、はい、どしどし皆さんご応募と、またね、メッセージをお寄せください。お願いします。
はい、
はい、宛先の方はおはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお待ちしております。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。